シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部の論平です。今回はゲストに来てもらっております。お願いします。
ラロッカです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、というわけで、9月の収録となりましたけど、
先月はフェスとかいろいろあってね、すごく楽しく。
そうっすね。ラロッカさん絡みの配信がすげえ多かったんじゃないかな、みたい
そうですか。あ、いろんな兄さんとか、あと石山さんもね、いっぱいあってね。
な。
すごかったですよ。多分ね、30本ぐらい出てましたよ。8月は東京支部、多分、ちゃんと数えてないけど。だから多分10本ぐらいの ペースぐらい、なんかすごかったですよね。
いその中でもね、8月はなんか、ラロッカさんの声を聞くことが多かったんじゃないかなっていう。
そうです。だそう、その時に、僕がフェイスの時は、Amazon プライムビデオを担当させて、で、その時に、野球狂の歌っていうね、取り上げたんですけど、あれを聞いた、その時に、フェスで出てきた、Digging Apple TV Plus で出たペップさんが、僕に、僕は8月が誕生日なもんですから、誕生日プレゼント的な感じですね。野球狂の歌のコミック全17巻を 送ってくれまして 今ね、一生懸命読んでるんですけどね。
ラロッカさん、それね、遅れて僕のところにも送られてきたんですよ。
あ、本当ですか。すごいな。結構読んでます。僕まだ3巻までしか言ってないんだけど。
あのね、多分ね、僕のはね、なんかワイド版みたいなやつで、多分巻数が違うんですよね。で、多分巻数が少なくて、ちょっと多分内容は同じだと思うんですけど、僕はまだね、1巻目を読んだぐらいですね、
なんか同じだと思います。やっぱあれさ、短編集だから、1話1話のカロリーがめっちゃ高くないですか？
ねえ。
ええ。
すごいね。1話結構長いんですよね。
で、その1話が結構濃厚で、また1話終わったら全く違う話になるみたいな感じだから、
ちょっとね、登場人物、チームのメンバーは重なりつつみたいな感じでね。
そうだ。あと、この前ので完全に間違ってたのが、この世界では、野球狂の歌の世界では、セ・リーグが8チームあって、
そう。
ね、だから、巨人じゃないかとか我々言ってたんだけど、
巨人いるんですよね。
ヤクルトも行って、その他にメッツとアパッチっていう、もう2チーム加わっててっていう世界になってるから、8チームで戦ってるっていう感じで、だから、世の中では一番端っこのチームみたいな感じなんですかね、主人公。っていうかね、主人公っても毎回変わるから何とも言えないんですけど。
東京にチームありすぎだろうみたいな感じですね。
そうですよね。東京にもう4チームぐらいある。だから、これ結局、だから、まだだから、この映画化された部分の、その短編の部分には僕まだ行き着いてないんですけど、行き着いてないですよね。
僕もそう
だ
で
から、
す。
相当映画化するにおいて、その、カロリーをカットして、5つか6つぐらいの多分ギュッてまとめちゃった感じがしたので、僕だからなんかどっかの1話だけを取り上げて、ちょっと膨らまして90分の映画にしたらめっちゃ面白くなる気がするんですけどね。
確かにね、なんかね、なんだったらドラマとか、
ああ、そうそう。
なんかね、盛り上がりそうなエピソードはいっぱいありますけどねって感じです
ね、だから、ドラマでやったら本当1話完結で、1時間ごとぐらいの。それこそ韓国語ドラマぐらいでやったら、すごい いい感じなボリュームになっていい感じもするけど。まあそういう意味では、だからペップさんが高野菜の時言ってたけど、ちょっと映画はねっていうのは分かりましたよね。エッセンスはちょっとあったっぽいけどね。うん。
ね、言ってましたよね。だから、ちょっと漫画ね、ちょっと全部読んだらまたちょっと話してみたいかなっていう感じですけどね。
1話ぐらいしか読めないですよ。結構な、もう、続きもんじゃないからさ、結構ズドンってくる話が多くてね。誘拐の話とかは読みました？
誘拐の話？読んでないかもな、まだ。
からありますけど、結構、それもズドンときますんでね。なんで野球で誘拐なんだとは思うかもしれないんだけど、あるんですよ。
はい、そうですね。僕も、ちょっとずつ読み進めてるって感じですね。
この場分かりだから、ペップさんにありがとうございます。
う
ん、
そうですね。僕も、ありがとうございますってことで、読み終わったら、興味ある人に回しますよって感じ。
そうしましょう。
はい。
はい。
はい。まあ、というわけで、そんな8月は、ギギン、アマゾンプライムやってくれたラロッカさんなんですけど、
はい。
ホームは、ギギンネットフリックスということで、
はい。
ネットフリックス作品をネタバレなしで、話すというのを毎月やってるんですが、今回はですね、自分ロンペが選んだ作品で、ライズ・オブ・ミュータント・タートルズ・ザ・ムービーとなります。まずはこの作品の概要を読んでみます。天から現れた冷酷な生き物がとんでもないことを企んでいる。恐ろしい悪と立ち向かうとき、タートルズとミスティックパワーの真の強さが試されるとなっております。もうなんかいつにも増して子供っぽいようなあらすじですけど。この作品を、二人とも見てきたんですが、この作品の感想を今回はラロッカさんからお願いします。
はい、よろしくお願いします。僕ね、ミュータント・タートルズ見たことなくて、何にもそのアニメ、いろんな実写にもなってるのもあるのかな、わかんないですけど、そういうのも含めて、まあ、完全に初体験で、まあ、見始めると、なんでしょうね、まあ、急に未来から始まるんですよね。
うん、
レオっていう、まあ、中心人、ミュータント・タートルズの中心人物にある、ブルーの人って言えるのかな、ブルーの亀。
そうですね、ちゃんと名前言うと、レオナルドっていう名前で、多分レオって呼ばれてるってことですね。うん、
ナルドが、なんか、もう、ちょっと年を取って師匠になっていて、
うん、
弟子のケイシーと、なんかもう、ディストピア化してる街でなんかと戦ってるみたいなとこから始まって、で、どうも、クランゲっていうものに、どうも地球なんですかね、あれは。地球、制圧されてしまって、うん、でも、今はどうにもならないと。で、じゃあどうしようかっていうことで、ここでですね、ターミネーターみたいなことなんですけど、過去に戻って、その、クランゲを、の出現を阻止しようっていうことにね、レオナルドの弟子であるケイシーが一人、その、過去というか、まあ、現在と言っていいの、これは何年なんですかね、この、戻った。
ああ、わかんないです。まあ、多分今ぐらいな感じですよね。うん、
未来は2044年って出てたんです
けどね。出てましたね、はっきりね。
うん、30、40年遡った、まあ、2022だとしたら20年ぐらいか。
うん、
やってきて、その、若かりしというか、まあ、普通、今現在のミュータント・タートルズたちと協力して、クランゲの、なんてこう、出現を阻止しようと頑張るという話で。まあ、ターミネーターというか、X-Men のフューチャー&パストみたいな。
まさにそうですね。うん。
だと思うんです。で、僕で、これさっき言ったように初見だったんだけど、だから全然その、キャラとかの設定もよくわかんないまま見始めたにしては、結構ちゃんと、この、大体、こう、ざーっと見た中で大まかなキャラクター設定とかも分かったし、まあ、結構、まあ、アニメ作品なんで、ギャグとかはあるんだけれども、
うん、
結構内容はシビアでちゃんとしてて、うん、その、クランゲって時も怖いんですよね。なんか、とても、今日、もう、本当にこう、街を侵食していく感じが、うわーって、こう、なんかこう、なんつうの、でっかくなっていくっていうか、うん、こう、ね、街中にこう、ガーってこう脅威を伸ばしていく感じとかが結構怖くて、 まあ、あの、まあ、普通、なんか、それこそ、さっき言った X-Men のフューチャー&パーストとかの、まあ、実写版の SF アクション対策にも結構見劣りしないような感じもして、僕は本当に面白く見たんですよね、この話。っていうことが、まず、だから、おすすめではあるということが言っておきたいと、冒頭もあります。で、こっから、ただこれは、こっから僕が、あくまで僕がちょっと引っかかった点なんですけれども、
うん、
あの、僕だから結局これはタイムトラベル的ものというか、まあ、時間改変 SF みたいなことだと思うんですけれども、まあ、そういうもので僕が最初に見たのはバックトゥーザフューチャーなんですよ。
うん、
で、バックトゥーザフューチャーってまあ時間改変というか、あの、アベンジャーズ的に言うと申請時間があって、
うん、
で、時間の中、ちょっと、あの、気まぐれでタイムトラベルしてしまったところ、申請時間じゃない枝葉の方に、こう、時空がねじ曲がっちゃったと。その、枝葉を直して申請時間にしていこうっていう話が僕はバックトゥフューチャーだと思っていて。で、結局だから、こう、申請時間であったはず、だから枝葉になると、自分の家族とかが消えちゃうんですよ。その、将来的に。いるはずだった自分も含めてか、消えちゃうっていうのを、僕は一番最初にそういう時間改変もので、刷り込まれた、刷り込まれた人間で、で、こういうですね、で、今回はですね、要は申請時間でいくとですよ、最初の冒頭に出てくる2044年の、まあ、師匠になったレオナルドとケイシーと、もう一人、マイキーかな、マイキー、年取ったマイキーが戦ってるシーンがいきなり冒頭に出てくるんだけど、そこのシーンが申請時間のはずなんだけど、それを結局ねじ曲げて枝葉の方に進めようっていう話になりますよね。この話。で、僕はだから、でも最初に冒頭に僕初めてミュータント・タートルズを見て、冒頭に見たのがレオナルドが師匠になった状態で、結構彼がかっこよくて、僕は、あ、いいなと思って、いいキャラだなと思って見始めてしまったので、結局これでねじ曲げて、過去に戻ってねじ曲げて、新しい軸、要は枝葉の方の軸に伸ばしていくと、まあ、消えちゃうかどうかその辺は分からないけれども、その新しい申請の時間の中では、この僕が最初にすごく、心をつかまれた師匠であるレオナルドは消えちゃうんじゃないかって思っちゃうんですよ。
も
う、ピーちゃん、あの、写真の中の家族のように。で、これがとても僕はもやもやするんですよね。こういう時間改変もので。で、だから、まあ、成功してほしいという気持ちもあるけれども、でもやっぱり、申請の時間を置いた方がいいんじゃないかと思いながら見てしまうので、ちょっとね、だから乗り切れないっていうところがあるし、僕さっきターミネーターっぽいって言ったけれども、実はこれターミネー、この主人公たちのやってることって、ターミネーターの悪いターミネーター側というか、スカイネット社がやろうとしてることなんですよね。要するに将来救世主になる、であろう子供とか女性を殺そうとしに来るってことだから、今回ケイシーは本当の申請時間ではいるはずのクランゲを殺してしまうというか、こう閉じ込めてしまうっていう話になるんで、僕らがターミネーターで頑張れって言ったことの逆をやってることになるんですよ。違和感もあってね。で、こういうのが、なんていうのかな、そういう違和感を持ってしまうと、まあ、ある巨大対策 SF シリーズがあるんですけど、あれはあくまでもこれが申請時間だと言い張ってはいるが、あのやり方はどうなんだ、あのやり方自体欺瞞なのではないかと思ってしまうっていう、ね。まあ、好きなんでしょ、そのシリーズとっても。
で、
今は、まあ、こんなこと言ったら何のこと言ってるか分かっちゃうと思うけど、今はだから 欺瞞とどう付き合っていくかみたいな話をしてるっていうことなのかなってことに思ってしまうっていうことで、なんかね、とても釈然としないんですよね。っていうのが、見た感想になりますかね。
なるほど。うん。
だから、面白かったし、ほんと結構、半分はのめり込んでんだけど、半分はなんか釈然としないな、し、あのシリーズもそうだったな、みたいな思っちゃったみたいなことですよね。だから、僕はバックトゥフューチャーから入ったからそう思ってるのか、結構そういうふうに思っちゃう人もいるのかちょっとわかんないけど、
うん。
感じですかね。はい。
はい。わかりました。はい。ありがとうございます。では、次は自分論評の感想と、僕が作品を選んだんで、選んだ理由のところを話そうと思います。で、この作品もですね、アニメですけど、吹き替えがありましたんで、吹き替えで見てみました。で、選んだ理由なんですけど、僕がですね、マーベルの MCU 映画すごい好きなんですけど、MCU の映画とか、ドラマとか見てると、やっぱりですね、原作のコミックが気になってくるんですね。で、まあ、さっきの野球教の歌の話じゃないですけど、まあ、正直今結構コミックスを読むのは、漫画本を読むのは、まあまあハードルが高いというか、まずですね、我が家に、これ以上僕のものを置くスペースがないっていう問題があってですね、全然僕のものを置く場所が与えられてなくてですね、まあ、物理的に物を増やせないっていう状況で、まあ、あと、アメコミの本って高いですし、結構僕は映画見ることとか、配信サービスの月額を払うことでも、僕のお小遣いの、まあ、全投入されてるみたいな感じなんで、他に使えるお金がないっていう状態なんで、なかなかそこら辺に手を出せないんですけど、マーベル作品の、コミック、じゃなくて結構過去にアニメ化されてるものがあるんですね。で、それは、80年代とか90年代に結構アニメ化されていて、それがしかも今配信のですねディズニープラスにありまして、まあ僕はそれを結構見ることでまあ MCU の元ネタを知ることもできるし、まあ、レトロな雰囲気とかもあって面白いなと思って、結構ですね、今年ディズニープラスで配信されてるマーベルのアニメを片っ端から見ててですね、
そうでしたね、
そうそうそう。で、毎日感想上げてたんですけど、まあ、X メンとか、スパイダーマンとか、ファンタスティック4とか、ハルクとか、アイアンマンとかを、見まして、まあ、ある程度見切ったんで、まあ、一段落ってところまで来たんですけど、またなんか見たいなと思ってたところに、このですね、忍者タートルズのアニメ映画の新作が、ネットフリックスに来たってことだったんで、まあ、せっかくだから、ディズニーネットフリックスでやってみようかなと思って選んだってとこですね。で、タートルズは、正式にはですね、ティーンエイジミュータントニンジャタートルズって名前で、よく TMNT とか略されてると思いますけど、
何ですか彼の。
そう、多分、若いんだと思う。うん。なんで穴乗りなんですけど。
なるほどね。それは結構納得いきます。
うんうん。で、僕が多分最初に見たタートルズって、多分テレビアニメで、昔ですね、テレビ東京でやってたやつを、まあ、がっつりじゃないけど、なんとなくちょっと見てたって覚えがあって、あとは、90年代に実写の映画があってですね、 これはもうタートルズのが着ぐるみみたいなやつなんですけど、そういう映画があってですね、まあその後に2010年代に、まあ記憶にも新しい、まあ再度実写映画化されたタートルズで、まあこれはタートルズが CG で描かれてるやつなんですけど、まあそこら辺は見てたので、結構いろいろテレビや映画で、見てた作品なんですけど、まあ、その映画のアニメの最新作ってことだと思いますね。で、今回、まあ、アニメ映画なんですけど、なんかアメリカの、アメコミ映画アニメーションって、僕なんか絵柄が大きく二通りあると思ってるんですけど、まあ、一つは、例えば去年ディズニープラスでリリースされた、MCU の What If みたいな、まあ、ややリアルな等身のアニメーションってやつが一つ。
ヒゲがリアルなやつ
ね。そうそう。で、まあ、もう一つがですね、例えば、Amazon プライムビデオでドラマ化されてるザ・ボーイズってやつがありますけど、そのザ・ボーイズのスピンオフアニメ、で、ダイアボリカルってやつが、今年配信されてたんですけど、それも Amazon プライムビデオで配信されていて、こっちは結構、なんて言うんでしょうね、誇張された、デフォルメされた特徴のあるキャラクターデザインになっていて、まあ、ざっくりその2通りが、に分かれるとするんであれば、今回のタートルズ映画は結構後者の方の、デフォルメされた、方のデザインになっていて、まあ、はっきり言って癖が強いというか、まあ、好き嫌いは分かれるかなという方のデザインかなというふうに思いますね。で、しかもこの、今のデザインのアニメーションの、おそらくですね、テレビアニメシリーズがあるんだと思うんですね。で、それは日本で多分見れなくて、その、シリーズの映画版だけが今回ネットフリックスでリリースされたってことだと思います。うん。だから、まあ、ナロカさん言われたように、これ冒頭が未来から始まるところなんかは、うんうん、テレビシリーズを見ている人からすると、なんだこれみたいな、場面なんじゃないかなっていう気はしてますね。
なんか映画化って感じです。だからその元のアニメのストーリーに侵食しない程度にこう、うん、あっちキャラを出してみたいな。
そうなんですよ。多分、ね、
映画化みたいな感じ。
そう、まさにドラゴンボールとかキン肉マンの映画にあるいうやつっぽいんですね。
あ、結構あります。はい。うん、
で、まあその未来から。さっき言ってたように、タートルズの弟子のようなケイシーっていうんですね。まあ、タートルズはもちろんカメラですけど、ケイシーは人間で、まあ、過去というか、さっき言ってたように、僕らの時代からすると現代に時空を超えて移動してきて、まあ、要するに、ラロッカさん言われたように、過去を変えろっていう話だと思うんですね。で、僕もやっぱりターミネーターとか、X-Men のフューチャー&パスト、を思い出してですね、まあ割とよく見る設定をまたやってるってことかなというふうに思いました。で、その過去に送られ方が、まあタートルズの一人である、この作品ではマイクとか呼ばれてましたけど、ミケランジェロがですね、今作では、なんかドクターストレンジみたいな魔法能力を持っていて、その魔法の力でケイシーを過去に送るっていう感じになってましたね。何のためかというと、そのさっき言ったフランゲっていうですね、まあ強力な敵の、まあ、倒すというか出現を止めるみたいな感じの目的で多分送れたんだと思いますね。で、まあこれがですね、その、まあ未来の人たちににとってはその過去のことが分かっているんで、そのクランゲが出現した当日に送り込むんですね。で、これがね、 僕はすごい単純な話なんですけど、せめて前日に送った方がいいんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。ね。うん。まあ、当日に送ってもね、全然、ケイシーにしてみれば文化とか知らない時代に行くわけで、
すぐにその、
うん。そう。そのね、目的話せないと思うんですよね。で、やっぱりね、本作もね、案の定うまくいかなかったりするんで、まあ、せめて前日ぐらいに送ってあげればいいのになーって見てて思ってしまったってとこですね。うん、で、まあ、タートルズはなんか他の作品と結構ノリは近くて、まあその、さっき説明したようにティーンエイジっていうぐらいなんで、すごい若いですね。まあ完成されてないヒーローという感じなんで、まあそこら辺見ていて楽しいですし、あ、で今、ちなみに、まあ、ヒーローって言葉を出しましたけど、その結構ヒーローって言葉に、こだわりがあるストーリーだったりするんですね。で、メンバーの一人の、ラファエロかな？で、彼がすぐに、まあ、ヒーローとはこうだみたいなことを口にするようなキャラクターなんですけど、なんか他の仮面忍者たちは、ちょっとそれをバカにしてるようなところがあって、ラファエロがヒーローって言葉を口にするたびに、なんかピザを、タートルズの好物はピザなんですけど、ピザを1ピース食べるみたいな変なルールを決めていて、あ、またピザ食べなきゃみたいなことを、やってるんですけど、で、まあ、それが結構その、タイムスリップしてからの結構最初の方で描かれるんですけど、まあ、それが映画の最後にはどうなってるかみたいなとこに、まあ、回収されていって、まあ、なかなかそこら辺の、要素の配置とか良かったかなっていう感じに思ったってとこですね。で、僕、これ見ていて、先月のディギネットフリックスの、平和の木々の回で、ラロッカさんがやたらヒーローっていうことをですね、言っていたのを思い出して、このルールだったら、回をやってた僕は相当ピザを食べなきゃいけなかったんだろうなっていうふうに 思ってたところですね。
しかも、ウヨンの話でヒーローヒーロー言ってましたからね。あ
やっぱ
れ、
ね、
キンパ食べていたいですね。だから、キンパを食べていたいですね。はい、すみません。
なんて、というのを思ったっていうのが、まあ、一通りの僕の感想っていうところですね。ありがとうございます。
そう。いや、ティーネイジャーっていうのは、そうか、そう思うと結構本当に子供っぽいんでね。まあ、だから、ある種、そう、ね、ヒーローをバカにしてた奴らがどうなのかっていうところ。あれはどう、一応、でも、なんか、こう、あの地域の平和維持はしようみたいな気持ちはある集団なんですか？聞いたんだ
多
と。
分ね、そんな、なんだろうな。今回では規模が大きかったですけど、結構街を守るヒーローみたいな
ああ。
感じなんだと思いますけどね。
最初に、その中の仲間のエイプリルかな？なんか女の子がどっかに忍び込んでちょっと不正を正そうみたいな感じのとこあるね。あんな感じのことってのかな？
そうですね。だから、なんでしょうね。通常のスパイダーマンと同じぐらいの守備範囲みたいな感じなんじゃないですかね。
じゃあ今回じゃやっぱり彼にとって規模がでかい話だったんだね。
だと思いますね。
でも確かに、ロンペさんの言う、もうちょっと前に送れよっていうのは僕もね、思いましたよ。ひーちゃんみたいにもう、なんか数字入れちゃってしょうがないみたいな感じでもなかったですもんね。
そうなんですよね。まあ、しかも魔法だし、なんかうまく、もうちょい微調整できんじゃないかな、みたいな感じですね。
だから、アニメ作で言うと、要はこう、まあこれが解決するかしないかはわかんないけど、解決したとした方が神聖だという。だからこのは映画の話だからってことですよね、要はね。
そうなんですよ。だから僕とかも、だから元々のタートルズの話を知ってるから、そう思えるですよね。で、まあ、この映画に関しても、アメリカで、その、テレビシリーズを見てる人にとっては、その、一番最初に描かれる未来っていうのは、その、もともと見てたものとは違う状況ってことがあるんで、まあ、だから、ロッカさんの捉え方とは多分違うってとこですよね。
だから、最初の未来が、どっちかっていうと、この、枝葉に当たるみたいなことなんでしょうね、きっとね。
だから、その、やっぱ、その、タイムスリップものってよく、やっぱり二通りあると思っていて、よく例に出されるのが、一つが、ラロカさんがさっき挙げていた、バックトゥーザフューチャー方式って言われてるもので、つまり、過去を変えると、未来も変わるっていうような。だから、枝分かれしないんですね。一つしか、道がないっていうような。方式というか考え方なんですけど、
もう一つですね。
で、もう一つが、よく例に出されるのはドラゴンボール式っていうことを言われていて、ドラゴンボールは、ドラゴンボールの作品の中でもタイムスリップが起こるんですけど、まあ、それも似たような感じで、未来からある人物が過去に来て、未来を、その未来大変なことになってるから過去で変えたいっていう話なんですけど、ドラゴンボールはその彼が元いた未来は変わらないっていうような話なんですね。だから枝分かれするんですよ、それは完全に。だから彼が未来から来た彼が元いた世界っていうのは救うことはもうできないですね。でも、それじゃ悔しいからってことで、過去を変えて、ひどい状態じゃない未来を作ろうっていう、する話っていう。
新しいのを一本作ろうっていう。
そうです、そうです。だから、よく、バックトゥザフューチャーとドラゴンボールって比較されますけど、そこら辺の考え方っていうのは確かにあるなっていう感じですね。
ターミネーターは、バックトゥザフューチャーってことですかね。
みたいですね。多分そうだと思います。
X-Men、フューチャー&パストなんかは、ドラゴンボール方式みたいなことは。
いや、あれも変わってるんじゃないかなって感じですね。なかなか難しいんですよね。
戦国自衛隊のなんか、江口洋介が出てたやつもなんかそんな感じだったんですよね。
ありましたね。新しいやつね。なんかね。
全然じゃなくて、本当過去に戻ってなんかしないと、このまま歴史が、この世界が壊れるからって、本当、わざわざなんか、戦国時代に自衛隊が行くみたいな話で、あれももやっとしたし、仮面ライダー電王っていうのも、あれも、その、過去に戻って、その人の人生の、本当はこっち行きたかった方、体験していくみたいな話があるんだけど。
ありましたね。はい。
あれはね、とっても僕が一番今までのタイムトラベルもので、一番もやもやしてるのは、もともとの時間で、はしごの上でね、こうやって、なんか作業してた人が背景にいて、で、過去に戻って改変して、現在戻りましたって言ったら、そのはしごがね、パッて消えて、その作業した人が落ちるんですよ。これ、おかしいだろって。ああいうことされると、やっぱり。あの辺ちょっとちゃんとし、いや、電王って結構好きなサッピーなんだけど、なんかあの辺、あい、ちょっと、あいとかちゃんとしてほしいなと思いますけどね。っていうのも結構、そういうのも見てきたから、で、結構、今回僕、だから最初に、その、師匠の方のレオンに会ったんで、やっぱり、彼は、結局彼が、まあ、どうなるかわかんないけど、あのままの申請で行ったら、まあ、それなりに、まあ敵と戦いながら生きてたかもしれないしなって思うとねっていう感じもするんですよね。ていうか、そっちの方が、なんか、あのレオがいなくなっちゃう寂しさみたいなのがね。でも、いなくならないかもしれないのか。だから、ドラゴンボール方式だとね。
だから、ちょっと、その未来がどうなったかっていうのは今回の結末では描かれないんで、ちょっとわかんないですよね。どっちの、 やつなのかっていうのがね。うんうん、まあでも、その、ラロッカさんの、あの、本作を初めて見たタートルズだから、そのさ、冒頭で描かれているものを、デフォルトと感じてしまうっていうのは、すごい面白い感想だったなっていう感じがしましたね。
うん、じゃあ、ちょうど良かったですよね。僕は初めてで、ロンペさんは、あの、続きものということで、うん、なかなか、いい、面白い回になったんじゃないですかね。
うん。うん、まあ、要は、一つのタイムスリップの面白さもあるし、まあなんか、その、現代のパートになってしまえば、あの、まあ、普通に単純な、あの、仮面忍者たちが活躍するアクションとしても見れるんで、子供も全然見れる。ていうか、まあ、基本的に子供向きだと思うんですけど、あの全然楽しめるアニメーション映画なんで、あの、どんな方でも楽しめるんじゃないかなっていう作品ですね。
あってくるね、僕は。
うん。
クランゲ。だから、ちょっと、子供さんによってはちょっと、夜寝れないよみたいになっちゃわないかね。
はあ、どうなんですよね。もうちょっと自分の子供の頃の感覚では戻れないでなんとも。
さすがにこの年になるとならないけど、結構子供好みちょっとなるかなと思っちゃった、うん、だからそういう
確かに、ね、
迫力
ありました。うん。まあ霊剣同士とかもね、子供の頃見たら怖かったっていうのと同じかもしれないですね。うん。
分かったマジで。
ですよね。あの、今だから、あの、子供の頃見てない人にとっては分かんないかもしれないけど、子供の頃見てるとやっぱ怖いですもんね、あれね。
うん。余られると、瞬間とかね。
うん。
めっちゃ。
なんで、ちょっと分かんないですね。
起きる。まあ分かんない。そうそう。はいはい。だから僕も、常に子供の頃は、あの、お札持ってましたよ。
ああ、みんな書けましたよね、お札ね。うん。
おでこに貼ってやろうって思ってましたから。
うん。
はい。
なかなか、まあちょっと、もしお子さんとかいる人がいれば、あれですね、子供にも見てもらって、あの、感想が聞きたいような作品かなという感じですね。はい。というわけで今回は、ライズ・オブ・ミュータント・タートルズ・ザ・ムービーの感想を話してみました。はい。では、ここで今回もラロッカさん、今月のマンスリー・シネマトーク OS の告知をお願いします。
今月の、マンスリー・シネマトーク・オーバーシーズ MCTOS、ネットフリックスの新作映画をネット上でみんなでワイワイ感想を言い合いましょうっていう会をやってるんですけれども、今回のお題映画がトルコ映画の叙情の宴となります。うん、親子の、中年の息子とちょっと初老のお父さんの親子のロードムービーっぽい感じでしたね。あの、まだ僕見てないんですけれども。
うん、
ちょっと今までちょっと大作、前回グレーマンとかやってきたので、ちょっとちっちゃい作品もと思って選んでいまして、ぜひぜひ。まあ、結構こういう作品に、ね、掘り出し物がありますからね。ぜひネットをしくやってても。
うん。
そうかもしれないので。ということで。で、その MCTOS の日程が、9月29日の木曜日の日本時間の21時30分から、9月29日木曜日、日本時間の夜9時半から、90分程度になります。で、申し込みをしていただきたくて、申し込み先は、シネマアクティフのメンバーのペップさんの個人のツイッター DM もしくはシネマアクティフのホームページのコンタクトアスまでお願いします。よろしくお願いします。
はい。僕ちょっと先月出れなかったんで、うん、お題作品を今初めて聞いたところですけど、もう全く情報がないですね。
もう配信はされてますので。
なるほど、ね、ちょっとチェックしてみようと思います。はい。というわけで、シネマクティフ東京支部の音声配信でした。また次回も聞いてください。よろしくお願いします。